声の広報国見11月号ナンバー616、編集発行国見町、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田 2-1-7、 電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp、 URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー。今月の表紙は、国見町合併70周年記念事業、盆地と里の芸術祭の様子です。町内4つのエリアに、イラストや写真、木工、演劇など、様々なアーティストの作品が展示されました。藤田駅前広場では、巨大アートのワークショップが行われ、大きなキャンバスに思い思いの色を塗る子どもたちの姿は、とても生き生きとしていました。カバーの写真、説明。背丈を超える大きなキャンバスに向かい、並んで色を塗っている2人の子どもたちを横から捉えた写真です。カバーの写真、終わり。11月号、ナンバー616、コンテンツ。第三者委員会提言に対する再発防止策、2ページ。マイナ保険証6ページ、国見の秋8ページ、第36回福島駅伝国見チーム13ページ、町の話題16ページ、ほか、コンテンツ終わり。高規格救急自動車研究開発事業、二度と繰り返さないために、再発防止策。第三者委員会と百条委員会から提言。町がこれまで取り組んできた防災ゼリーや高規格救急自動車研究開発事業、以下本事業という、に対して多くのご指摘があったため、町は客観的で中立的、そして専門的な視点から本事業を検証するため、国見町事務執行適正化第三者委員会、以下第三者委員会というを設置しました。また町議会は本事業に官製談合防止法違反の疑いがあるとして、高規格救急自動車研究開発事業事務調査特別委員会、以下百条委員会というを設置し、検証をしてきました。百条委員会は7月に、第三者委員会は9月にそれぞれ報告書を取りまとめて町へ提言しました。提言の内容は下の表の通りです。また町ホームページでも確認できます。第三者委員会報告書と百条委員会報告書の QR コードがそれぞれ掲載されています。音訳者中、第三者委員会と百条委員会の提言内容が1から13まで表で表されていますが、3ページから4ページの内容と重複しますので割愛します。音訳者中終わり。改めてお詫びを。本事業の取り組みについて、第三者委員会と百条委員会の双方からこのような指摘を受ける事態を招いたこと、そして調整に対する町民の皆様の心配、不信を招いたことについて、改めて心からお詫び申し上げます。再発防止策。町ではこれらの報告書を受け、再発防止策の検討を進めてきました。その再発防止策案について、10月15日に記者会見を行い、10月21日から25日まで、町内5カ所で住民説明会を行い、町民の皆様からご意見をいただきました。再発防止策案には、 第三者委員会と百条委員会からの提言に対する町の対策とその対策を実行するための助言、進捗管理、検証するための有識者による委員会を新たに設置したいと考えています。記者会見の様子の写真が掲載されています。第三者委員会、百条委員会から提言を受けての再発防止策、案。1から13まで提言と対策が示されています。順に読みます。提言1、第三者委員会、企業版ふるさと納税などの寄付金や補助金を使う場合には、事業評価や事業計画を作ること。百条委員会、事業計画は企画立案時に関係部署間で共有すること。対策、立案時に事業計画を策定し、事業計画と評価の議論を行います。事業計画の提案、政策調整会議、町議、プロジェクト別委員会での協議を徹底し、政策決定までのプロセスを明確にします。総合計画審議会において、その施策の効果検証を行い、事業の評価と実効性を担保します。提言2、第三者委員会、町民への十分な説明を行うこと。対策、重要な事業は、議会への説明、有識者による意見の聴取、広報や住民説明会の開催など、町民の意見を反映できる体制を構築します。提言3、第三者委員会、公募型プロポーザルについては、適正な期間、期限を設定すること。百条委員会、事業の応募期間や期間は事業内容によって適切な期間確保に努めること。対策、法律や条例がある場合を除き、十分な期間を担保します。一般競争入札、指名競争入札、随意契約の厳格な運用を進めるとともに、金額等に応じた入札応答期間、契約期間を確保できるようマニュアルを策定し、遵守を徹底します。関係令規を見直し、公募型プロポーザルの手続きについて明確にします。提言4、第三者委員会、寄付金や交付金などを財源とする場合は適切に活用すること。対策、寄付金などの財源でも厳しく吟味し、必要に応じて単年度にこだわらず、複数年度にわたって事業を実施することも考慮します。提言5、第三者委員会、チームによる継続的な対応体制を整備すること。対策、政策別、プロジェクト別、委員会を機能化します。また、継続的な対応ができるよう、人事異動も配慮します。提言6、第三者委員会、最先端事業などについては、アドバイザーを適切に活用すること。百条委員会、高度な知見や経験を必要とする事業については、事業の完了まで、それらを有する者や団体との連携協力を検討すること。対策、高度な知見や経験を有する事業の際は、アドバイザーを活用したり、必要に応じて専門の事業者や団体への委託を検討します。提言7、第三者委員会、最先端事業などについては、アドバイザーを適切に活用すること。百条委員会、アドバイザーやその資本関係にある事業者などは、事業に参入ができないようにすること。対策、事業から除外をすることも検討します。アドバイザーの立場で委託した専門業者や団体等については、関連する事業の入札参加ができないよう、契約約款に明記するとともに、唯一無二の技術など、町にとって明らかに有益な場合については、有識者や町民に意見を聞くなど、公正公平性に最大限配慮します。提言8、第三者委員会、情報管理体制を整備すること。百条委員会、情報セキュリティ対策要項など、各規定の遵守を徹底すること。対策、 SNS の利用や使用端末の公務使用などの利用について取り扱いを明確にします。提言9、百条委員会、決算が認定されるまで情報を保管するよう関係令規の改正をすること。対策、公文書の定義と厳格な運用を改めて確認し、職員の研修を徹底します。提言10、百条委員会、各種データやメールを保管するサーバーの容量を適正にすること。対策、文書管理、情報資産管理を徹底します。またメールなどのサーバー容量には限界があるため、補足するシステムの導入を進めます。提言11、第三者委員会、担当課、関連する課による適正な監視体制を整備すること。対策、町の政策の意思決定については、町議、政策別、プロジェクト別、委員会を機能させるよう徹底します。提言12、百条委員会、委託業務の業者選定は、その業務内容に即した選定方式を採用すること。対策、それぞれの選定方式のメリット、デメリットを認識し、適切な方法を取ることができるようガイドラインを作成し徹底します。提言13、百条委員会、すべての職員は法令や条例規則などの遵守のための研修を計画的に実施すること。対策、特別職を含む全職員に対し、法務、財務、コンプライアンス、法令遵守など必要な町独自の研修を年次計画により実施します。対策1から13を実行するための助言、進捗管理、検証のため有識者による委員会を組織します。名称、仮称、国見町事務執行適正化検証委員会。委員の構成、弁護士、公認会計士、学識経験者、大学教授等、計3人。設置期間、令和6年12月から、提言に対する対策が十分に効果を上げていると認められる時期まで、おおむね3年間。表紙に、国見町事務執行適正化第三者委員会報告に対する対応策等の説明会、国見町と書かれた資料の写真が掲載されています。第三者委員会報告に対する対策等の説明会。再発防止策に関するご意見。再発防止策に関するご意見、ご要望のみ記載しています。問い。対策の中で、必要に応じて、適切に、などの表現は、職員によって判断が変わるのではないでしょうか。答え。個人の判断ではなく、関係職員の意見交換、政策調整会議、プロジェクトチームなど、様々な場面で議論し、担当者の考え方に偏らない監視体制をしっかり作っていきます。問い、専門知識がない部分は専門家に聞くという姿勢が必要ではないですか？答え、専門家やアドバイザーの意見は聞きたいと思いますが、今回の問題を受け、アドバイザーと事業者は区別する必要があります。一方で、例外的にその会社やアドバイザーしかいない場合、唯一無二の場合などには、しっかり予防線を張ることが大事であり、公正公平が担保できる体制で一緒にやっていきたいと思います。問い、提言1の対策では、事業計画と評価を行うとあるが、すべての事業が対象ですか？この対応策だと対応を固めすぎていて継続しないと思います。継続できる対策を考えてほしいです。答え、皆様からいただいたご意見を踏まえ、具体的な対策を協議をしていきたいと考えています。問い、事務執行適正化検証委員会の設置をする場合、どれぐらいの費用がかかるのですか？答え、具体的な金額はまだわかりませんが、もし検証委員会を設置するのであれば、弁護士、公認会計士、 学識経験者に支払う費用が発生します。問い、職員への研修は実施しているのですか。答え、県の自治研修センターという公務員倫理などの研修する機関で、初任者や数年ごとに泊まり込みで研修を実施していましたが、町独自の研修は実施していませんでした。提言があった内容の研修を今後実施していきます。問い、対策13項目を条例や規則を改正して反映させるのですか。答え、提言の内容に関係する条例や規則を見直し、必要な場合は改正していきます。 SNS 関係の実施手順が明文化されていなかったので整備していきます。次のようなご意見ご要望も寄せられました。再発防止策に一番大切なのは、何も包み隠さず真実を語らうことだと思う。それができないために不信感を持っている。よく考えてほしい。この対策の内容を見ると、事務執行適正化検証委員会を作らなくても自分たちで確認できることかと思います。こういった委員会は設けないでいただきたい。職場内のコミュニケーション、意思疎通が欠けている。職場内で自由に発言できる環境があれば、いろんな議論ができて、このような不正は防げたのではないかと思います。この問題の根本はそこにあると思います。対応策が抽象的な内容で方向性しか見えない。内容を具体化してほしい。情報関係についてはしっかりしてほしい。説明会の様子の写真が2枚掲載されています。
12月2日に現行の保険証は廃止され、マイナ保険証に一本化されます。マイナ保険証でより簡単、もっと便利に。国の制度改正により、12月2日以降、現行の健康保険証は廃止され、新規発行が終了します。今後はマイナンバーカードを保険証として使用するマイナ保険証をご活用ください。発行済みの健康保険証は保険証に記載の有効期限まで使用可能です。社会保険など有効期限の記載がない保険証は、令和7年12月1日まで使用可能です。マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認することができます。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 健康保険非保険者証とマイナ保険証の2枚を持つ手元を捉えた写真が掲載されています。マイナ保険証の4つのメリット。1、より良い医療を受けられる。過去のお薬履歴や特定健診の情報の提供に同意することで、自身の健康状態が医師や薬剤師に情報共有され、健康状態に合ったより良い医療が受けられます。事故や災害時でも情報が共有されて安心です。2、限度額適用認定証の申請が不要。医療費が高額になったときに、今までは限度額適用認定証の申請手続きが必要でしたが、マイナ保険証を利用すれば申請手続きが不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。3、確定申告時の医療費控除が簡単に。医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能です。また、マイナポータルと e-tax、国税電子申告納税システムを連携することで自動入力できます。4、安全な情報管理。マイナンバーカードを紛失しても、情報を引き出したり、直ちに悪用されることはありません。不正に情報を読み出そうとすると、 IC チップが自動的に壊れる仕組みになっているので安全です。保険証廃止後の対応。保険証廃止後に保険者が切り替わった場合や、住所、負担割合などに変更があった場合は、資格情報のお知らせ、または資格確認書を交付します。マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の登録をしていない方、従来の保険証と同様に医療機関を受診できる資格確認書が加入している医療保険者より交付されます。交付時期については各保険者にお問い合わせください。マイナ保険証の登録をしている方、ご自身の健康保険の情報が記載された資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証が利用できない医療機関を受診される場合は、マイナンバーカードと一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードを保険証にする方法。ステップ1、マイナンバーカードを作成。次のいずれかの方法で申請。役場窓口で申請。住民防災課、戸籍係。オンライン申請。郵送による申請。QR コードが掲載されています。ステップ2。保険証としての事前登録。登録方法は次の4つがあります。1. マイナポータルで登録。マイナンバーカードと数字4桁の利用者証明用パスワード。マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンが必要です。QR コードが掲載されています。2. 町の窓口で登録。保険課国保係と住民防災課戸籍係で登録することができます。マイナンバーカードをお持ちください。登録には数字4桁の利用者証明用パスワードが必要です。3.医療機関、薬局で登録。マイナ保険証の登録ができる町内の医療機関、薬局はこちらです。登録可能の町内医療機関、薬局。公立藤田総合病院、村上医院、赤い旗歯科医院、ひまわりデンタルクリニック、国見歯科口腔外科、国見一心堂薬局、双葉薬局藤田店、日本調剤国見薬局、保原薬局国見店、ウェルシア薬局伊達国見店、アイン薬局国見店。4. セブン銀行 ATM で登録。マイナンバーカードと数字4桁の利用者証明用パスワードが必要です。QR コードが掲載されています。
国見の秋、フォトリポート、国見オータムフォトリポート。大事の背景は、黄色や赤のもみじの落ち葉の写真です。スポーツの秋、芸術の秋、実りの秋。国見の秋の行事やイベントの様子の写真がそれぞれ掲載されています。順に読みます。スポーツの秋、藤田保育所運動会。10月4日、かけっこ、衣装をつけてのお遊戯、親子競技の様子など、6枚の写真が掲載されています。国見幼稚園運動会、10月5日、リレー、おんぶされての親子競技、ダンスの様子、応援する保護者などの写真が9枚掲載されています。国見小学校大運動会、10月12日、リレー、綱引き、小敵パレード、玉入れなどの様子の写真が10枚掲載されています。芸術の秋、盆地と里の芸術祭、10月13日、14日、国見町合併70周年記念事業、盆地と里の芸術祭が10月13日と14日に開催されました。観月台文化センター、JR 藤田駅前、藤田商店街、海田地区の4エリアで映像や写真、 木工などのアーティストによる作品の展示が行われました。藤田商店街では空き店舗を活用して演劇が上演され、県外出身の俳優4名が国見町の何気ない日常と外から見た町の魅力を表現しました。その他、物販やカフェなどのブースも並び、来場者は各エリアを巡りながら芸術の秋を楽しみました。4エリアでの作品展示、演劇上演、巨大アート、物販、カフェの様子の写真が12枚掲載されています。県北中学校白洋祭、10月19日、合唱、吹奏楽の演奏、演劇発表などの様子の写真が8枚掲載されています。実りの秋、秋マルシェ国見前試食販売会、10月19日、マルシェに並べられた枝豆、紫キャベツ、ネギなどの野菜、国見前の販売の様子の写真が5枚掲載されています。
これから就活を迎えるあなたへ、ここ、地元、ここで見つけた私の仕事、ボリューム3、サービス業、建設業、製造業など、町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたもここで自分の仕事を見つけませんか？役割を全うする。株式会社国見メディアデバイス、伊藤俊也さん、16年目。伊藤俊也さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。入社のきっかけは、高校の就職担当の先生から、自宅から通勤しやすいし受けてみたらと地元企業を勧められて工場見学に行ったのがきっかけでした。会社内は意外と広くて従業員も多いことに驚きました。正直、自分が何をやりたいのか、何になりたいのか考えていませんでしたが、ここなら自宅から近いし長く働けそうだなと思い入社を決めました。仕事内容は、株式会社国見メディアデバイスは、産業用ロボットなどの電子機器部品、半導体モジュールの開発、試作、組み立てを行っています。その中で、私は新製品の量産に向けた作業手順の作成や、作業者への教育、指導を担当しています。また、各種装置のメンテナンスも行っています。大変なことは、誰かと比較すると大変という感情が生まれてしまうので、大変と思わず自分が任せられた仕事だと思って日々業務に取り組んでいます。強いて言うなら、2年ほど前に納期が短い発注が来た時は焦りましたね。その時は部署関係なく協力してくれたので、なんとか対応することができました。仕事へのやりがいは、試作に携わった製品が完成したときは、ものづくりの楽しさや達成感があってやりがいを感じます。また、基本的に土日祝日は休みなので、家族や友人との時間が合わせやすく、プライベートの充実を図れることも仕事への意欲につながっています。人と話すことが得意な方ではありませんが、作業者をまとめたり、教育する立場なので、作業者が気軽に意見や質問ができるように、リーダーシップ力やコミュニケーション能力をこれまで以上に高めていきたいです。就活生へメッセージ。どんな職業が合っているのか、迷っている時期だと思います。焦らなくて大丈夫です。自分が少しでも興味がある分野に触れてみてください。きっと自分に合った職業に巡り合えるはずです。企業との出会いは縁です。これを見て少しでも当社に興味を持っていただけたら嬉しいです。写真が4枚掲載されています。 写真1、説明、メッセージを紹介する伊藤さん。写真2、説明、業務作業中の伊藤さん。写真3、同僚と作業手順について話し合う。写真4、基板に部品を搭載した製品。写真終わり。株式会社国見メディアデバイス。半導体チップと表面実装を混載したモジュール製品の組み立てが得意で、回路、基板、プロセス設計を行い、試作から量産まで対応しています。ものづくりに興味がある方を募集しています。創業2002年、従業員93名、住所、国見町、大字山崎、あざ北町田3番地。事業内容、電子機器部品、半導体モジュールの開発・試作・量産・組み立て。株式会社国見メディアデバイスの社屋を捉えた写真が掲載されています。
たすきに込めた思いをつなぐ。第36回福島駅伝国見町チーム選手結団式。11月17日日曜に開催される第36回福島駅伝に先立ち、国見町チーム選手団の結団式が10月27日、和の台体育館で行われ、選手の皆さんが力走を誓いました。昨年に引き続き、白川カタールスポーツパーク、白川市をスタートし、ゴールの福島県庁までの16区間、96.3km をたすきでつなぎます。テレビやラジオ、ウェブ配信で国見町チーム、ナンバーカード15をみんなで応援しましょう。出場選手、区間、氏名、所属の順に読みます。団長、村上俊弘、国見町駅伝競走部。監督、佐藤敦史、国見町役場。コーチ、佐久間光雄、大川電気製作所。鈴木秀人、EMC 半導体。1区、佐藤真央、県北中学校。2区、佐藤幸也、JR 東日本テクノロジー。3区、斉藤真宏、福島商業高校。4区、宇野沢和樹、公立藤田総合病院。5区、山田岳、国見町地域おこし協力隊。6区、吉内隆明、ナプロアース。7区、後藤かなと、県北中学校。8区、中条一、県北中学校。9区、菊池里亜、県北中学校。10区、関裕太、伊達高校教員。11区、末永愛羅、立花高校。12区、佐久間義弘、埼玉立教。13区、池田幸也、聖光学院高校。14区、佐久間光雄、大川電気製作所。15区、堀江沢、県北中学校。16区、山田哲也、自衛隊神町駐屯地。補欠、鈴木秀人、EMC 半導体。佐々木俊也、阿武隈クリーン。香取潤太、公立藤田総合病院。末永海星、福島成蹊高校。深川直、赤間彩香、八島真中、三沢杏、県北中学校。ガッツポーズの国見町チーム選手団の皆さんの集合写真と、ユニフォームを受け取る鈴木秀人コーチと、長期を受け取る佐久間光雄コーチ、選手宣誓をする佐藤真央選手と堀江沢選手の写真が掲載されています。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム49、アクティビティリポート、岡野喜春。こんにちは。元地域おこし協力隊の岡野喜春です。2023年3月に協力隊を卒業した後も、引き続き町内で国見町の資源を活用したイベントや一泊二日のツアー、ワークショップを行っています。最近では東京都赤坂で 国見町の味覚を生産者と共に楽しむ夜。福島県国見町の特産桃の秘密を赤坂で、と題した桃の試食イベントを開催しました。桃をテーマに生産者の話を直接聞きながら、国見町の桃や野菜を使った料理を楽しむことができ、参加者の皆さんにも大変好評でした。参加者からは、国見町についてたくさん知ることができました。9月の桃がこんなに美味しいとは知りませんでした。国見町の桃のポテンシャルを最大限に生かした料理の素晴らしさに感動しました。次も楽しみにしています。という感想がありました。活動の様子はインスタグラムで確認できます。引き続き見守っていただけると幸いです。Follow me。インスタグラム国見の窓の QR コードが掲載されています。写真が2枚掲載されています。写真1、説明、岡野喜春さんの上半身を捉えた写真です。写真2、東京都赤坂で開催したイベント。参加者の中には、近日に国見町に訪れる予定の方も。説明、参加者の皆さんの集合写真です。写真終わり。小さな天才たち。県北中学校1学年。シューズのスケッチ。写真、説明。紐付きシューズの片方のスケッチが4点掲載されています。順に名前を読みます。安藤千佐、斉藤ひまり、ほがり糸、坂内瑞希。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム89。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話585-2967、厚かし歴史館、電話585-4520。第11回国見町に咲く中村寺蓮絵画コンクールの入選作品を表彰。今年も美しく咲いた中村寺蓮や国史跡厚かし山防類を題材にした絵画コンクールに123点の作品が応募され、主催する一般社団法人二重堀サポートネットワークによる表彰式が10月5日に行われました。それぞれの視点で花、葉、防類、山並み、昆虫や動物をよく観察して描かれた素晴らしい5点の最優秀賞作品に対して賞状の授与と公表が行われました。各部門の最優秀賞、優秀賞作品は町ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。椅子に座り作品を膝に置いて披露する各部門で最優秀賞を受賞した皆さんと関係者の方々の集合写真が掲載されています。ふるさとの祭り2024 in 郡山に代々神楽が出演。福島県とふるさとの祭り実行委員会による県内の民族芸能継承の公演イベントがビッグパレット福島郡山市で開催され、10月13日に内屋春日神社代々神楽保存会が出演しました。県内では震災やコロナ禍によって多くの民族芸能団体が継承の危機にある中で、大学生から30代が中心となって当日の公演を行い、さらに小学生に神楽を教えている同保存会の取り組みに会場からは大きな拍手が送られました。今年も9月から開校している子ども代々神楽教室には14名の児童が参加しています。小弓、大和尊の2演目を披露のキャプションのもとに小弓を演じる様子の写真が掲載されています。 歴町インフォメーション、町歩きイベント森山へ歴史の道をたどればを開催します。国見町郷土史研究会と国見町歴史まちづくりフォーラムの共催による森山地区の歴史を再発見するフィールドワークを開催します。古墳、中世の建跡、神社、剣術、地形などのキーワードから地域を巡ります。参加をお待ちしています。日時、11月17日日曜午前9時から午前11時30分予定。集合、和野台運動公園第2駐車場。午前8時45分から受付開始。小雨決行。申し込み、事前申し込み不要。参加費無料。定員50名程度。歩きやすい服装で、雨具、水分はご持参ください。森山へ歴史の道をたどればのキャプションのもとに、古墳、中世の建跡、神社など4枚の写真が掲載されています。
町の話題11月号タウントピックス in 国見。町代表が競合相手に奮闘。第18回市町村対抗福島県軟式野球大会。第18回市町村対抗軟式野球大会の1回戦が9月23日に東球場福島市で行われ、鮫川村と対戦し9対11で勝利し、3年ぶりの初戦突破となりました。9月28日に2回戦が行われ、小野阿武隈球場小野町で西郷村と対戦しました。試合は投手戦となり、最終回に1点を返すも、あと一歩届かず2対1で惜敗。試合に敗れはしたものの、最後まで粘り強い戦いに温かい拍手が送られ、健闘を称えました。最終回の攻撃でチャンスメイクをする熊坂明文選手の写真が掲載されています。交通ルールを守って安全運転。交通事故防止、宮城福島県境キャンペーン。交通事故防止、宮城福島県境キャンペーンが9月30日に宮城県白石市の西川パーキングで実施されました。このキャンペーンは平成13年に発生した交通死亡事故をきっかけに、郡地区と白石地区が合同で行っています。両地区の交通安全関係団体の皆さんが中心となり、ドライバーに啓発チラシや反射材などを配布。安全運転やシートベルト着用、飲酒運転の根絶などを呼びかけました。安全運転を呼びかける参加者の皆さんの様子の写真が掲載されています。国見町チームの健闘を願って、町ソフトボール選抜チームに寄付。市町村対抗福島県ソフトボール大会に役立ててほしいと、野村義悦さんが10月10日に町教育委員会を訪れ、町チーム代表の佐藤陽一さんに激励金と公式球を手渡しました。野村さんは、昨年の悔しさをバネにして、今年も町民の皆さんの期待に応えられるよう、優勝を目指して頑張ってください、と激励。佐藤代表は、チームのため大切に使わせていただきます。昨年以上の結果を目指して頑張ります、と述べました。佐藤陽一さんに激励金を手渡す野村義悦さんの写真が掲載されています。チーム一丸となってベスト8。第11回市町村対抗福島県ソフトボール大会。第11回市町村対抗福島県ソフトボール大会2回戦が10月12日に行われ、西会津町に2対16で勝利しました。翌日13日の3回戦では郡町と対戦し9対11で勝利。当日の準々決勝では下郷村と対戦。3点リードする展開でしたが、終盤に不運なミスがあり、4対3で惜敗となりました。 ベスト8という素晴らしい結果と熱戦を繰り広げた選手たちにたくさんの歓声と拍手が送られました。準々決勝で力投する佐藤空人選手の写真が掲載されています。ポケフタに誘客期待、道の駅国見、厚かしの里に設置。ポケットモンスターのキャラクターが描かれたオリジナルのマンホール蓋、ポケ蓋が10月4日、道の駅国見、厚かしの里に設置されました。ポケ蓋には、福島応援ポケモン、ラッキーをはじめ、ピンプク、クルマユ、タブンネのキャラクターがデザイン。その周辺には、町のシンボル、厚かし山や特産品の桃などが描かれています。道の駅国見の鈴木良一総支配人は、これをきっかけに来場していただけると嬉しいと話しました。国見町をモチーフにデザインされたポケフタの写真が掲載されています。あなただけの健康づくり、国見健康フェスタ開催。国見町合併70周年記念事業、国見健康フェスタが10月14日、関越大文化センターで開催されました。会場には骨密度、体脂肪測定や医師による健康相談、減塩レシピの考案、試食、e スポーツ体験など、医療、食、運動に関するブースがあり、子どもからお年寄りまで多くの方が来場しました。講演では、国見町応援大使で和食料理人の野崎博光さんによる健康料理の実演と講話が行われ、健康について考える一日となりました。国見町応援大使の野崎博光さんによる講演の様子の写真が掲載されています。これまでの交流を記念して、シュタットベルゲン市長から感謝状。ドイツ・シュタットベルゲン市在住で福島市出身のシュミット勝子さん、福島県石投げ大使は10月17日、国見町を訪れ、シュタットベルゲン市長からの感謝状を引地町長に手渡しました。福島県とシュタットベルゲン市との交流50周年にあたり、国見町では平成7年にドイツのスポーツ少年団を受け入れたり、国見町の子どもたちの絵や習字をドイツに送ったりするなど、交流に大きく携わったとして感謝状が送られました。シュタットベルゲン市長からの感謝状を手渡すシュミット勝子さんと関係者の方々4人並んだ写真が掲載されています。今年もありがとうございます。シルバー人材センターが清掃奉仕活動。国見町シルバー人材センター武田聡理事長は10月19日、関越大文化センターや藤田駅周辺などの清掃奉仕活動を実施。同センターの会員58人が参加し、施設周辺の草刈りや草むしりなどで汗を流しました。参加者たちの熟練の技により、施設周辺はあっという間にきれいになりました。この取り組みは毎年10月、第3土曜日のシルバーの日に合わせて行われています。清掃奉仕活動に汗を流す会員の皆さん、藤田駅周辺の様子の写真が掲載されています。